ぶらり街歩き。この番組は西国霊場火山院の提供でお送りします。さて今日もスタジオにぶらりウォーカーの鈴木さんにお越しいただきました。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑さ真っ盛りということですね。真っ盛りですね、はい、今年の夏は本当に暑いと、
はいはい、厳しいです、はいね、
その厳しい中でもぶらりされているということですけれども、
はい
ね、
よく行ったなというか、はい、まあ、
ね、
なんとか
シュ
ッシュッとこうしたのかなという感じですが、
はい、今月はどちらをご紹介いただけますでしょうか、
は
い、
今回はまず最初は丹波ゲートウェイセンターという、はい、かっこいい新しい名前になったんですが、はい、立ち食い末の里というのは、ね、
おなじみの場所ですよね、
はいはい、そちらの一つ普通の建物がそういった名前になってオープンしたので、
うん、そうなんですね、
はい、それについてまずリポートしたいと思います、はい、
どんなところでどんなものを見られるんでしょうね。
そうですね、はい、こちらは2026年 春ですね、はい、今年の春に立ち食い末の里というのはまあ前からあったんですけれども、ね、はい、その中の一つの建物練習会館伝えるに習う、うん、習字の習ですね、会館というのがあったんですが、はい、こちらをリニューアルしてオープンしたものになっています。はい、で以前はね私ここも何回か行ったことあるんですけども、はい、中には入れなかったような気がする。建物としてはあるけれども、余計私は興味が出る
ので
気にはなる、これは一体どうなっている、中は何かなとか思ってしまっていたんですが、はい、まあ、晴れて今度は入れるということですね。はい、1階はテーマ展示室になっていまして、うん、今現在はザ・リビング・スピリチュアル、うん、スパイラルですね、うん、ごめんなさい、ザ・リビング・スパイラル、生きた螺旋という展示がされています、うん、こちらは有料になっています。
企画展はされてるんですね、
はいはい、そうですね、うん、それから企画展示室という、まあ、またもう一つ隣にお部屋があるんですが、はい、こちらは無料でご覧になることができます。はい、であと2階もありまして、はい、2階階段上がっていきますとカフェになっていて、うん、なんとこう丹波焼きのカップを選んで例えば飲み物が味わえるという、
いいですね、
もう絶対今回はちょっと時間の都合なので行けなかったんですが、はい、次回は絶対行くわよと思っていますね、
はい、鈴木さんはどんなこの丹波焼き好みの色とか形とかあるんですか。
私色はね割と青色が好きなんで、うん、ブルー系がちょっと入っていたら嬉しいなと思いながら、はい、私入り口からこのカップが並んでいるのを見たんですけれども、お店の方にこれはこう買えるのですか、うん、どういう風なんでしょう、うん、お土産用なのかどういう風ですかって聞いたら、いやここで選んで飲んでいただけるんです。
そこで選べるんですね。
もうそんな風ならもう選べないわぐらいので、ね、たくさんのね、はい、どんどん出てくるのがどこまでちょっと奥まではね入ってないんですけど、パッと見ただけでももう何十種類と置いてあるんです
ので、
はい、いいなと思いましたね。はい、
そういうカフェになってるんですね。
はい、そうですね。こちらは10時から17時で年末年始と火曜日がお休みになっています。まあ、あと詳しくはホームページなどを見ていただけるといいかなと思っています。
じゃあ2階からだとお迎えの、はい、その窯元とかのそういう
様子もちらっと、
ね、はい、見ながらそうですよ、ね、お茶を楽しめるということですね。
は
い、
でこちらなんですけども、末の里自体が以前は入場料がかかっていたんですけども、はい、今回からは入場するには、
うん、
とりあえず無料で入っていただけると。
そうなんですね。
はい、でこちらのこの練習会館のテーマ展示室を見る方は、うん、まあ、有料というふうに、うん、はい、思っていただけたらなと思います。はい、ですから他の部分ですね、今までもありました、うん、窯元横丁、うん、いっぱいもうね、
うん、
もうこれもこれもこれも
欲しいのいっぱいあって、
そうです、
もう私も買いに行ったこと何回かありますけど、
そうですか、はい、進めなくないですか。
大皿を
2枚
2枚、
そうですか、
ブルーでした。
ブルーですか。全体にブルー
で、ブルーの大
皿、それは大皿を買おうかなと思って、
そう、大皿が欲しくて、
欲しかったんですね。はい、私はねこうブラッと入ってしまって、まあ動けない、ここも見てそしてこっちも見て、ね、
次のねブースがいっぱいあるのでね、
はい、どんどんお店がどんどんありますので、でいやいやさっきのところと比べるとどうかなとかなると、
う
ん、
そう、
まあ時間がかかってしまいます、ね、
好みなところを、はい、見つけるためにまずはざーっと見て、
まずはね、はい、
2回目戻ってじっくり
あ、よかった、私だけじゃなかったねそういう人は。
そのパターンでいかないと、はい、この先にもっととかあったら、
そうですよ、即決していいかどうかわからないのでね、そうそうそう、はい、でもまあまあ決めないとひょっとして誰かが勝 ってしまったら、
それが楽しいですね。ドキドキしながら、
ドキドキしながら戻って、もしだったらああよかったそうそうみたいな、
はい、セーフみたいな、
セーフ、はい、変えたわよ私というですね、そう、はい、そういったあの釜本横丁をゆっくり楽しむことができますね。うん、
いいですね。
はい。それから陶芸教室も開催されていますし、うん、はい、あとレストラン獅子銀も、うん、あの楽しく
お食事できる場所ですね。
はい、はい、できますね。こちら丹波の食材とか、はい、あとお土産も用意されていまして、うん、今回は私はここに入ってですね、あの牛トロ飯。
お、美味しそうですね。牛トロ飯。
もうぜひ、もし食べて、食べ
たい。牛丼にあれですか？
はい。あのトロロがねかかってるんです、はい、ちょっとゴージャスな感じ、
ね、
精もねつきますよ ね、
ね
夏場に、
ね、
はい、うん、パワーアップしてまずはここで食事をしてからあの展示とかを見るというふうにしました、は
い、お腹空いてきますね、
はい、そうですね、はい、とてもあのなかなかお値段もそこまでのお値段ではないので、うん、あのゆっくりしていただけるかなと思います、うん、雰囲気もとても落ち着けますよ、はい、であの今回ご紹介したい、うん、ザ・リビングスパイラルなんですけど、はい、ね、生きた螺旋なんですけども、はい、3つのテーマというかエリアに分かれていました、はい、でまずその生きた螺旋ってどういうこと、うん、っていうことなんですけれども、はい、この回転するろくろですね、こう作るときにはろくろを使うと思うんですけども、うん、はい、このろくろとあと時代がこうずっとこうつながってこう移り変わっていく、はい、そのイメージをあの、うん、持ってこういったタイトルにされたということでしたね。で、1つ目のエリアなんですけれども、はい、継承、融合、展開に見る、うん、ちょっと難しいね、継承、はい、融合、展開に見る現代陶工の仕事エリアということで、あの現代の作品が主に置いてあるエリアになります、はい、で継承というのはあのその窯と向き合って焼く、うん、今まで培ってきたその、まあ、歴史技術なんですね、
これまでのね、
はい、それと向き合いながら焼いて、あの焼かれた作品がたくさん並べられていまして、はい、45点、はい、あのそれぞれ個性的なものが置いてあって、これがいいかなとか、いやいやこちらの色もいいわねと思いながら、
いい、ね、
はい、見ることができますね。
地元の釜本さんの作品が展示されてるんですね。
そうですね、はい、こちら の、 あの立ち食い焼きといいますか丹波焼きの作品がたくさん置かれています、
は
い、
伝統もあるし、
はい、
ってね、つながってきた
継承、ね、そうですね、はいはい、で今度融合というところなんですけども、あの土を、土ですね、はい、あのまあ、丹波焼きというのは、まあ、周辺で取られているものもあるんですが、うん、こう混ぜて使ったりするということもあるそうなんですね。でそちらがこう、はい、あのいろいろな場所のものがこうサンプルといいますか、あのそれをあの使った作品がちょっと置いてありまして、色の違いですとか、あの雰囲気、ね、これちょっと多分ザラザラしてるんじゃないかなとか、なんかそういうね、あの触ることはできないんですけども、イメージすることができるコーナーがありました、はい、であの例えばあの三重県の伊賀ですね、はい、それから常滑、愛知県の常滑、はい、それから備前、
備前
ですね、それから丹波の、
ね、
で丹波焼きにもこういくつかあって、でその土を持ってくるところが私も、ね、知らなかったんですけども、あの三田のね、三田市四つ辻、
そうなんです、
あご存知なんですね、はい、はい、四つ辻あそこかみたいな、はい、
三田のね、
はい、
土、
それから下愛野と上愛野、うん、こちらからも持っていってそうなんですね、うん、でそれから笹山口周辺、うん、そういったところからまあ持ってできて、うん、まあ、そのものだけを使ったり、あとは混ぜたりして、
うん、混ぜてブレンドするんですね、
はい、そうやってあの焼いているそうなんです、
ね、意外とサンダのね、はい、土がね、
そうなんですね、
ちょっと嬉しかった、
ね、嬉しいですよね、ちょっと知ってる地名だわみたいな、ね、そうそうそう、あそこねと思いながらね、
地元の土、
はいはい、ここのを使ってくれているみたいな、うん、はい、そういったものをあの、まあ、感じながら見るコーナーがあります、はい、それから展開というところなんですけれども、はい、こちらは赤土部という、まあ、赤色を主体になった作品、うん、それから白丹波、白い作品がまたあるんです、はい、それから黒丹波、今度は真っ黒な作品も、ね、あるんです、
なんとなく黒いイメージがあるんですよ、あ、
はい、そうですね、はいはい、白も、ね、あるんですよ、そこに、まあ、そうですね、白にしてそこに絵を描いたりするというために白くする技術もあるそうで、これは、ね、赤、こう、まあ、言ったら赤コーナー、白コーナー、黒コーナーって、まあ、分けて、ね、置いてあります、3つのコーナーが、はい、3つの色ごとに作品が並べてありまして、こちらも42点ありましたね。そうすると赤って言われてもね、本当の真っ赤というものもあれば、うん、ちょっと朱色っぽいものもあれば、うん、やや渋い赤もあったり、
そういう赤もあるんですね、
はい、そういういろいろな赤を比べることができますし、白もあの真っ白のものもあれば、うん、そこの白地に何かちょっと描いたものもあれば、うん、はい、それから黒も 本当に濃い黒、
真っ黒
の
ね、
はい、真っ黒のものもありますし、黒っぽいなというのもありますね。
真っ黒の大皿ありますね、
はいはい、そういったものがこういい、ね、それぞれ並べてあって、あ、こういうふうに見るとなかなかまた、うん、あの見方が変わるなというふうに、ね、はい、
同じ丹波焼きでも、
はい、思いましたね。はい、で次のエリアなんですけれども、はい、今度は生活と作陶エリア、はい、生活と作陶というのは陶器を、うん、作るということ ね、 そういうエリアということで、うん、こちらは主に映像と音です。音というのはこの燃やしている音、パチパチとか
薪とか、ね、
はい、
燃えてね、
そういう音が、ね、こうあのちゃんと入るようになっていまして、あ、なんかそこであたかもこう焼いているかのような、う、焼いてないんですけどね、焼いているかのような気持ちになるような、はい、あの場所になっています、はい、で映像もとっても分かりやすくなっていますし、うん、あとその釜炊きの様子ですとか、うん、工房で作る、うん、それから立ち食いの里の様子をそれぞれの映像で、うん、あの見ることができますね。
分かりやすく、
ね、はい、紹介されています ね、 そ、 ね、はい、うん、それからあと道具も道具、はい、あの置いてあって、あの、あ、実際にこういうものを使っているのだなということが分かります。
使ってる道具の展示
があるんですね、はい、そうですね、あの変わったところではね、ちょっとテレフォンカードみたいな、あの磁気カードといいますかね、こう名刺台の、あれってちょっと硬いといえば硬いですよ ね、
すね、
ああいうので少しねキュッキュッとこう、あの削ったりされるということもあるようで、それもね、あの実際にこう使っていたものが置いてあって、
展示してもらって
す、ね、はい、あの土もねついていたりして、これまさにこれなのねと思って、
は
い、
この模様はこれで作ってるんだとかね、
はい、
あるんでしょうね、
はいは
い、あの独特の なんていうんですかね、丹波焼きの模様ありますね、
はいはい、そうですね、はい、そういったものが置いてあります。それからあとケリーロクロといって、こうあの足でこう蹴ってこう回す風なんですけれども、はい、それも用意してあるんですが、実際にその場にこう座って
体験できるんですか、
ちょっと、ね、蹴ったり、
ね、
していいよということだったので、はい、
あのされました、
はい、あの物をこう作ることはできないんですが、ちょっと こうこんな風に開けるのねというふうに、こうやって回るんだわ、
軽い力で回るものなんですか、
あの足をキャンキャンとやればくるくるくるっと、はい、回っていきますね、はい、
自分でこの回転のスピードとかも、
はい、多分それで、はい、やっていくのかなと思いますね、はい、ぜひあのそこに腰掛けてやってみてください、ね、ちょっとあのあの器があるわけではないんですけど、
ね、
まあ、雰囲気でね、多分こうなるのかなって言って、ね、はい、
写真撮ったらぽく見えるかもしれないね
僕あやってるかのように、
作品作ってるように、
あの後ろから映せば
そうそうそう、
やって
る見える見える
映えそう、はい、何もやってないんですけど、
そうですね、実は乗ってませんけど、
すいません、はい、そうですね、はい、
そういうコーナーがあるんですね、
はい、ありますね、うん、それからあの3つ目なんですけども、歴史エリアということで、ね、年表があのしっかり書いてありまして、850年の歴史があるというのが、
だって古いってね、本当にね、聞きますもんね、
はい、よくわかりますね、
何年、え、何時代になるんです
かね、もう何時代でしょう、ちょっと計算しないとダメですか、
800年前、
平安時代であってますかね、
いい国作ろう鎌倉
幕府、あ、そうですか、そのぐらいになりますかね、すか、はい、そのぐらいなんでしょうね、 ですから当時のこの出土品も、うん、あのまあ、かけらとかになってるものはあるんですが、はい、少し飾ってあったり写真が出ていたりして、あ、歴史があるなということがとても伝わってきます ね、 すね、はい、あの会場自体はそこまで広いわけではないんですけれども、はい、うん、あのとてもこうコンパクトにというか、うん、あのよくまとまっていて、うん、あのとっても伝わってくるというか、
丹波焼きっていうのはこういうものっていうのが分かると、はい、
そうですね、 とてもよく分かりました、ですからここを見てからまた、うん、あの例えば鎌本横丁をご覧になったり、 ね、はい、あとやってみたいなと思った人はこう陶芸教室に行ってみたりとかね、いろいろね、はい、まあ、あの逆にのパターンもいいかもしれないですね、さっきやってからとか見てからここを見るともまた復習になっていいかなとも思いますね、
はい、いいですね、はい、身近なところにあるという、
そうですね、はい、
まあ、次回はカフェでちょっとね、
はい、
好きな器で
カフェでも、はい、カフェも行きたいなと思ってます ね、
そうですね、
はい、でこちらなんですけども、はい、夏休み中は、うん、と聞いているんですが、夏休み中は、うん、あの大人の方半額の250円で見ることができますの で、 そ、 です、ね、はい、そちらもあのご利用になるといいかなと思います、
はい、ぜひお子さんと一緒にね、
はい、
お出かけいただき
たいですね、はい、でそちらをあのいろいろ回って食事もしたんですけども、うん、その後あの、まあ、すぐ隣というか近くにあります、はい、兵庫陶芸美術館の方にも行ってまいりました、
うん、はい、ちょうどお子さんがテーマ、
そうですね、はい、はい、そうですね、あの今回のこの犯人の方にも載っている、はい、
そうです
よね、
はい、ね、
はい、子ども学芸員と作る夏の子ども美術館ということで、あのチラシもとてもねワクワクするような、
そう、こういうお子さんがね、はい、あの展示物を選んで、そうですね、はい、箇所も書いて、はい、 いろいろこう展示の工夫もされたと聞いております。
そうなんです、はい、あのそこにある、まあ美術館が所蔵している作品を元にしたこうカードを作られたようで、うん、そのカードを、まあ、皆さんであの、うん、子ども学芸員という方が、ね、どうも応募して集まってきたようなんですけれどもね、その方たちが、はい、すごい取り組みだなと思います、うん、その方たちがそのカードを見てこれと、うん、これはなんか似てるかなとか、うん、こことここをなんかこの部分だけ一緒かもしれないとか ね、はい、でそこをまとめて、あの実際 の、まあ、作品も並べて、あの紹介してあるという、なかなかあの面白い企画だなというふうに、思いましたね。こちらは6月の27日からもすでに開催中 で、はい、開催中ですね、9月6日までですね、で月曜日はお休みで10時から17時夕方の5時まで開催されています、と700円、大人700円ほかですね、子どもの方はあのここあのここのカードとかいろいろカード持っていくと、はい、あの無料で入れたりしますので、はい、ぜひ楽しんでいただけるといいかなと思います。
夏休みに、ね、はい、お出かけいただいて、
そうですね、
自由研究のヒントがあるかもしれません、
ね、そうですね、確かにそう思いますね、はい、
鈴木さんはこのカードとか集めたりとか
は、ね、あのね、はい、あんまりかかずちょっとあの言葉を濁し、ごにょ
ごにょになってますから、ごにょ
ごにょなりましたね、はい、
なんかそういう陶芸カード、その陶器とかそういうのを紹介されるカードとかあったら欲しいなと思った、
はい、ね、欲しいなと思いますね、はい、この場にも、ね、一応置いてありましたので、少し、ね、自分でも体験して遊べるコーナーがもう作ってありましたので、あの本当にこの作られているカードそのものを触って自分で、まあ、全部並べるだけでもいいですし、あの好きなのはこれだなとかいうふうに選んだりするコーナーもありますので、はい、
そういうのあったらね、はい、なんか
そうですね、
最強カードとか、ね、最強の陶器はどれだみたいなね、そんなのがあったら、
はい、そのカードね、そのポケモンカードのように、あ、言っちゃっていいんですかね、点数とか、あのなんかグーチョキパーとか、はい、そういうのは特についてないです、ま
あ、
ない
ですよね、はいはい、でもあったらなんか
あったらどんどんまたそれでこう、ね、勝負だとかなんかしそうですね、
販売機の中でもね、はい、これはなんかこう最強の
これは光ってるチームだとか、なんかね、青色は強いぞとかなんかね、ありそうですよね、
そういうの面白そうですけど、はい、
あのマンホールカードとかはございますか、
まあ、気にはなってます。
あ、そうですか、
ダムカードとかね、
ダムカードね、はい、ありますね、
マンホールカード、はい、でも手は出さないように
して出さないようにしてですね、
してますね、はい、そこはこう蓋開けないようにしてますけど、
もらえるならもらってしまいますね。
でもね、もらうとね、もうそこから始まっちゃうでしょ、
始まるんですね、
もらうのをやめてます、もらわないように。
私はもらえるならもらってしまってますね
次欲しくなりませんか、
欲しくなるんですけど、あの私が行くところは大抵ね、もう、あの終了しましたみたいに、
あ、余計気になる
ありますね、配布終了しましたと見ることが、あの結構ありますね。
もうもらっちゃうんですか。
あ、だからもう終わったんだなっていう、
余計気になりますね
終わったんだ、まあ、だからあるところで、まあ、もらえたらいいかなぐらいの、ね、はい、スタンスでいきます。
なるべくもらわないように、
はい、最初からね、はい、確かにそうなんです、はい、
集められなったらもらいたいですけど、はい、あ、ちょっとそれてしまいましたが、じゃあ陶芸美術館でも今特別展ね、開催中、
そうですね、はい、こちらもぜひご覧になってください、
は
い
は
い、
今は夏休みですからね、はい、そうですね、行きたいですけれども、はい、そしてお出かけといえば、
はい、
そうです、7月に、
はい、7月にちょっともう一箇所、暑いなと思いながらも、
あの京都の、
はい、あの京都の祇園祭り、
祇園祭りに行ってきました、ね、すごいですね、
はい、はい、そうなんです、あの今はと先祭りと後祭りというふうに、あの少し日にちを分けて開催されるようになっているそうなんですね、2014年からこのやり方を、はい、あの、はい、復活しているということなんですが、とテレビとかでよく映っているのは、あの7月16日の宵山、それからあの17日翌日の山鉾巡行といって、あのこう向きを変えるところで水をパッと撒いたりとかですね、ああいったシーンがあの皆さん頭に浮かぶかなと思うんですけども、はい、そうですね、こちら私が今回行ってきましたのは後祭りと呼ばれる方で、はい、こちらの宵山は次の週ですね、21日から23日でした。で24日の金曜日は朝の9時半頃から烏丸御池から、お池通り、それから河原町通りで市場通りっていう風に、あの17日の行き方とはね、はい、逆コースらしいんですね、はい、そうなんです、それで回るそうなんですが、はい、ちょっと24日は行けなかったんですけども、その23日、宵山、はい、宵山と言いましても、もう昼間にもうすでに置いてありますので、はい、それを、まあ、見てそろそろ歩くと、で夕方になったらそれにまた明かりがつきますよという、
いいですね、
そうですね、はい、
お客さんとかどうですか、なんかもうぎゅうぎゅう詰めのこう、ね、はい、イメージありますけど。
そうですね、と先祭りという方は23期出ていました、はい、後祭りの方は11期出ています。それぞれあのものすごくね混み合っているところもあったり、うん、まあまあの感じで見れるところもあったんですね。はい、はい、であとまあ並び方にもよるので、うんうん、そのあたりも気をつけて歩いていかれると、うん、あの楽しめるかなと思います。私は最初と鯉山、あの魚の鯉ですね、鯉、はい、山というのを見まして、その次は黒主山、黒色の主、主人の主ですね、黒主山というのを見まして、はい、でその後3つ目に、うん、あのもう少し北の方へ進んでいくと、うん、まあものすごい人だかりがしてたところがあったんですよ、はい、でごめんなさい、そこまで最初の2箇所は、ね、そこまでではなかった、うん、で最後 の, その3つ目に見た縁の行者山という、はい、これはちょっと漢字だと難しいので、役所の役に、あの行くという意味ですね。それから物で行者さんですね、行者、はい、行者山、縁の行者山というんですが、はい、ここが、ね、ものすごい勢い であの見る人はこちらですよ、で通行する人はこちらですよ
と分けないといけないぐらい、
はい、分かれてたんですね、であのしかもなんかよく聞いてたら、うん、あのちゃんと予約してみる人はこちらですよみたいに言ってるので、うん、予約はしていないし、はい、もう私は通るだけだなと思って、まあ、南から北にこう上がって
、はい、
歩いて、はい、なんだろうこれは、はい、確かに人多いな、あの素敵だな、写真も撮りたいなみたいなんですけど、とにかくどんどんこう歩いて立ち止まらないでください、はい、歩いてください、はい、だったんです、でも、まあ、言ったら一生懸命見ながら通過をしてしまって、まあ、振り返ってちょっと見るみたいだった
んです、そうなんですね、
はい、
そうしたらなんでこんなにたくさんの人が、
そうなんです、はい、それがね、これは縁の行者山という名前だけあってだと思うんですが、はい、うん、あのそういったこう山伏のような方たちが何人もどうもスタンバイされていて、うん、この後どうもその方たちが出てこられて、うん、何かこう お火焚きも、ね、火を焚く、はい、そういったシーンが、ね、あるようなんですよね。その準備がされていて、はい、であのこう行者さんの格好をされた方が、はあ、山伏と思われる方が何人もこう向こうに座ってらして、だんだんなんかあのホラーですか、ボーボーって、はいはい、あれを、ね、だんだんその音が聞こえ始めて、でそれとともにじゃんじゃんとかなりながら、はい、こうだんだんこう歩いてこられるんですけれども、はい、私はこう行かないといけない、そうだったんですよ。
ああ残念、はい、もうちょっと遅かったらね、
はい、でも中には多分ちょっと予約をしていたわけでもないし、
そうですね、
はい、
そうですか、はい、でたくさんの人が、
ね、はい、多分それをね見るために予約をされた方々がもうそこの周りにもいっぱい集まってらしたんだと思います。
そうですか、はい、じゃあこのね後祭りもまたそれはそれで良さそうですね、
はい、そうですね、はい、またあのこの日はねもうこれのために行ったわけではなかったので、うんうん、いやそういえばこの日ってそうかもしれない、行ってみようみたいなふうで、うん、こうしらちらちらっとこう行ったらこういうこんな、はい、まあ、とりあえず3つは見れたよというふうだったんですけれども、
やっぱり長年の街歩きでその後の勘は鋭く反応するわけですね。
ふふふと、ちょうど23日だったよっていうふうでね、
はい、すごいですね、
よかったですね。もし24日だったらもうあの私午後に歩いてたんでもうすべては終わってい
た、終わってたんですね。あ、よかった、
はい、はい、23日 の, あの午後にここちょうど通りかかったと。
やっぱり街歩きしてるとそのあたりがこう鋭くなってるんですね。
いや、そんないい不可能かも全くの偶然なのかもしれないですかね。
そういうタイミングにピタッとはまるという、
はいはい、そうですね、はい、まあ、他にも、はい、あの11期飾られていましたので、うん、あの私はそのうちの、まあ、3つをあの違うと、はい、そういうことになります。
そうですね、はい、たくさんの人がの、ね、なんか祇園祭にも行ってきたという、はい、杉さんですけれども、はい、8月もあれですか、どこか行く予定なんですか、これから。
どうしましょうという感じです、ね、もう本当にこの日も暑かったので、うん、でもねこの日ちょっとだけ私の感覚では、うん、あのまだマシだったかなという気が、はい、
京都といえどもまだ
京都でも、はい、もっと覚悟してたんですけど、
なんか暑いイメージありますもんね、
はい、
夏はね、
ありますね、はい、ですからもうできるだけ少し歩いて、うん、あっと思ったらもうお店見つけたら、うん、もうコンビニでもスーパーでもちょっと入って、うん、涼んで何か買って、でまた次へ行くぐらいのペースで行かれるといいかなと思います。
夏場の街歩きはぜひ、ね、無理せずに、はい、あの休憩挟みながら楽しんでいただきたいですね、
はい、そうですね、はい、
ということで今回はもう近場のところですね、
はい、
お隣の丹波篠山市、
はい、
丹波ゲートウェイセンターと 兵庫東洋美術館特別展と祇園祭りと、
はい、
ね、はい、ぶらりされた様子をご紹介いただきました、はい、でまた来月もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました、はい、ぶらり街歩き、鈴木純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は西国霊場火山の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けばおののます風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。